まあ、私自身あんまり彫刻は作ってないので実際 何か言えるような感じでもないんですけど、ただそのわかんないですね。どっかで手作り感を出してるのか、その木の彫り方とかでもつららみたいなのあったじゃないですか、こう鍾乳洞みたいなところにこう、ああいうものでもなんかこう木彫りだから、こう彫ってるその彫り方がね、妙に稚拙にあってやってるのかなって思うところもあったりして、あとなんかこう釘みたいな刺さってるのかなとか、
ネジを刺さ、まあそこに見えてるだけで本当にどうだか分かんないけど、ネジを垂らしといてそこに塗料というか、
なんか全体的にでも木で作ってあっても軽く見えるっていうか、なんかこうプラスチックみたいな軽く見えて、こうポンってこう、
まあ模造品
持ち上げられちゃいそうなね、
模造品っていう匂いが強いよね、全体にね、
全体的に。だからすごくこう、それが逆にその幽体っていうことと、その小谷さんがその軽くしようっていうのがもしかしてあるのかわかんないんですけど、おどろおどろしいように見せてる割に、なんかこう模型みたいな、こうちょっとつついたらパリンって割れちゃって、あ、しまったみたいな感じの、危うさがあって、
そう。真面目にでも結構とんがり物が多いので、本当に持つのかなっていう時間が経ってね。
でもとんがるのが好きそうな気がする
。いや、だからその、だからそれはだから感覚に、時間に刺激を与えようとするわけですね。
でも結構こう眉毛もとんがってるとか、女の人の眉毛があえてこう粘土かなんかでとんがらせたみたいな感じだったりとか、出てくる鳥もこう頭のところにとんがってるのがたくさん出てきたりとか、なんかやっぱりとんがってる、
まあ、似てるのはとんがり物でいうと、なんだっけな、スタジオ食堂って組織した誰だっけ、彼はとんがるものが多かったね、刃物系が。あの何でしたっけな、作家わかりませんか、弓矢とか、あと罠とか、そういうもの、刃物ですね、刃物武器関係を使って作品作ってて、
小谷さん その最後ら辺のあれ何、樹脂でできてる白い作品、あれはなんか、エネルギー、あれはなんかちょっと、
フォローシールか、
ちょっとなんかこう乾麺とかインスタント麺系のなんかこう、
いや最近言ってるあのベトナムのあのなんだあれは、ビーフンじゃなくて何でしたっけ、
ビーフンじゃなくて、なんだっけ、太いこう平麺のやつ、
平麺のやつ、ああいうもんだよね。
だからなんかこう遠くから見ると、茹でたらなんかこう食べれちゃったりするみたいな、すいません、
まあ、そういうことをこう言いたくなる面があって、つまりこう彼は一応ほら芸大の今あの彫刻家の教授ですよね、助教授かな、まだとにかく、まあ、教授か助教授やってらっしゃってるはずで、だから、まあ、なんていうかもう出来上がっちゃったって言えば出来上がっちゃってるんだけども、そのただほら、まあ、芸大の彫刻っていうと、まあ、ああいうもんだよなとは思いますけども、だからそのかなり真面目に、特にあのさっきの裸の騎馬像とかあの辺のものをですね、それからとにかく彫刻って何なんだみたいなことを彼自身が結構真面目に日本の近代彫刻をこう考えてるんだけど、その場合だから、この森美術館の解説、あの学芸の解説もそうだし、ご本人もそうなんだけど、つまり全人類の中でその彫刻って一体何なのかっていう問いはないんだよね。ね、こうもっと普遍的にいろんな地域でいろんな彫刻が作られてきてるわけだけど、そういうものをまとめて、つまり本当に彫刻というのは人間というか、その彫刻の歴史って一体何だったんだろうかっていうような、まあ例えば誰だっけな、 アナキストで、サバドリード。サバドリードの彫刻論っていうのは、一応やっぱり、その、全人類史的なレベルで彫刻を論じるんですよ。ところが彼の中には、だから、明治維新以来の日本彫刻の、なんかネガティブなその性格みたいなものを、しかもかなり被害妄想的にこう言ってる部分があって。
音声ガイダンスの中で彼自身がその気持ち悪いものがこうあるみたいな話をしてたと思うんですけど、で実際見てても、なんていうの、生理的に来るような気持ち悪さっていうのが常にあった気がして、まあそういう作品って、その小谷さん以外にもあると思うんですけど、ただやっぱりその髪の毛を使うとか、その歯を使うとか、その頭蓋骨をあれだけ出してくるとか、なんかそのつららみたいなものとか骨とか、そういうものを使って、どっかこうなんかこう生理的に気持ち悪いものをその人間が持ってるんだっていう視点でね、作ってるんだなっていうか、それは音声ガイダンスの中でも、その気持ち悪いものっていう形でおっしゃってたので、
うん、だから一つはその髪の毛っていうのはダブルエッジドーブソートっていうのかな、あの両刃の重いっていうような意味の、うん、あれで、まあ、女性の髪の毛使って、洋服をとか織物を作っていて、うん、ドレスをね、でそれを着た女性をまた写真で写しててという作品なんだけども、まあ、あれも確か21世紀美術館も持ってたと思ったんだけど、だから、ああいう、つまり彼だけがそういうことをやってたわけじゃなくて、名前出てこないからいけないんですけど、やっぱり、若い男の子の作家で、例えば唾液をね、奥村さんっていう
のが、私と同期だった。
あ、同期だった。奥村なんていうんですか、
奥
村ゆうきさん。あの人だから、唾液を一生懸命集めてね、氷作ったりね、それから陰毛を抜いてね、ビーズ通してるとかね。
そう、それで僕はなんかこうネックレスみたいなの作ったりとか、あと爪を切ったのをなんか小瓶にまとめてなんだとか、なんかそういう、もうだから私はその当時本当同じ学年で1年からだから3年まで一緒だったかな。で彼は3年から1年間留学してるから、そうすると一つ下の学年になっちゃったんですけど、いやーちょっとその次元が違う
みたいな。だから そういう時期あると思うんですね。だから今までの芸術の範囲を超えてそういうことをしていくっていう流れがあって、僕なんか結構喜んでましたけどね、見て奥村さんの全然情報なくして森美術館で初めてこう見て、僕は結構評価高かったですけどね。だから面白いと思いますけど、ただそういうものはほら直接性が強いので、よっぽどしっかり考えていかないとその後が難しいんですよね。ギャラリーアルテさんでやってた女性作家で、何て言ったっけ、沢尻か、あ、違うな、エリカ様じゃないな、あのね、単純に言うと、レコードの上に、レコード盤を回しながら、そこに蜂蜜を垂らして、それを舐めるっていう作品、映像作品ですよね。で、これで結構ヨーロッパで当たるんだよね。で、それもだから面白いんだけど、その後、花を飲んで、これも僕見てないのであれなんだけど、花を飲んで花を吐くっていうの、これはだからなんだっけ、チンポムだっけな、チンポム、うん、チンポムをやってて、ゲロ吐くっていう作品があって、ただゲロ吐く作品も実はその前にいるんだよね、人がね、誰だったか忘れちゃったけど、結構早めにゲロ吐く、そのオリジナルはね、画像もらって見たんだけど、それは良かった。それはもうはっちゃめちゃに吐いていくからね、すごい。それと比べるとチンポムのやつはね、まあなんていうか、まあ知っててやってるなっていうか、模倣だなっていう匂いは後からですよ。僕その前があるって知らないときは面白いと思ったの、ピンクのゲロ吐いてるのは面白いと思いましたけど、ただそういうのってほらネタ主義だから、その限界があるわけですよね。でエスカレートしてどんどんひどくなっていって、まあ、最後は自分で本当に首吊るとかさ、自殺するとかって話になっちゃうじゃない、結局なんかそういう、こう直接性を追ってっちゃうと。だから直接性やっちゃいけないってわけじゃないんだけども、例えばパンタって、頭脳警察っていうバンドの、まあ、メインですけど、その人と例えばロックだけど舞台の上でマスターベーションしてこう射精するとかね、でそういうのもほら 1回2回はいいんだけど、続けていくってわけにいかないわけですよね。その何のあんまり意味もないよね。なんかアダルトビデオみたいになっちゃってさだからそのいいんだけどね、何やってもいいし、新しいネタであればそのいいんだけど、ほら直接性が強ければ強いほどスキャンダルがあれば、スキャンダルがあるほどその先行きが消えてしまうので、その場合に本気で何を考えていくかっていうことが大切だと思うんですね。で、まあ、小田井さんはこれだけ作品作ってて芸大の先生にもなってるわけだから成功してるんだけども、まあにもかかわらず正直言って見てですね、まあ僕が年だからね、一方で分かんないってなるよね。例えばその一番最初にあったファントム・ムディムっていう写真作品で1997年ですけど、そのさっき一番最初の話が出てきた女性が、若い女性がこう床にこのこのね仰向けになって、少女が仰向けになってて、手のひらにそのラズベリーやって両手がこう真っ赤になってるっていう、それが写真が4枚か6枚ぐらいかな、7枚だけど5枚か、あれにしても、まあ、正直言って何が面白いのかよく分かんないわけで、ただあれもだから僕から見ると現工芸で工芸なわけですね。どうしてかって言ったら写真実際は知りませんけども、あの写真がしのごで撮あれだけ伸びるかなっていう気があって、もしかすると8by10で撮ってると思うし、まあそのもし8by10で撮ると撮影的には結構大変なんですね、うん、8by10の撮影は大変、僕1回やったことあるんですけど大変。それからあれだけの角度で床に寝かしてるっていうと、床だとあれちょっと上から撮るのが大変なので、多分どうも画像を見てても斜めになったあるものを作ってそこにこう女性を置いたのかなって、まあ、これも勝手に思うだけだから分かりませんけど、とにかく撮影がそれなりの大変さがあると思うわけですね。で、まあ、あれだけ伸ばすってことも金銭的にも大変ですね。だからまあそういう意味では みんなそうですけど、よくお金かけて、それなりに工夫して、まあ文百の作家とは全然違う水準で作る努力なさっているので、まあ、大したものだと思いますけども、ただその結果がだからそういうで、例えば彼の作品と、例えば誰でもいいですけど、例えば、昔だったら誰かな、ドナテロと並べてね、そのどう見えるかっていうとさ、やっぱりドナテロの方がすごいよなと思うし、あるいはそのまあ、ブランクシス並べてみてどうかとかさ、それからアメリカだけど誰だっけな、デビッド・スミスと並べてみて、投資で並べてみたときにどうなのかとかさ、まあ、僕の好きなそういう彫刻家と並べてったときに、小谷さんのものはかなり色物に見えるっていうのありますよね。こう彫刻というもののに対する日本人の判断力の甘さみたいなものっていうのかな、そういうものがこうついてくるわけだね。こうある種の匂いみたいなものがついてくる。ただ日本の彫刻家だって、例えば芸大の先生でしたけど、平口田中さんと比較したときに、僕は田中さんは素晴らしい彫刻家だと思いますから、日本の中で田中さんについて近代彫刻としてこう論じられないような部分があるんだけど、国立近代美術館でやった近代彫刻の太鼓展、初めてやられたって中ですね、数年前ですけど、あの時でも田中さん出てるんだけど、田中さんについて確か触れてなかったと思うな、カタログの中でね。で、そういう人と小谷さんを並べると、やっぱり、まあ、あまりにも、ポストモダン的というか今的というかな、だからやっぱりはっきり感じたのは、今日も見て感じたのは、まあ、少なくとも、まあ、近代の芸術というものが、まあ、ある意味で本当に終わったっていう中から出てくる作家っていうの、そういうふうに思いますね。つまり簡単に言って芸術じゃないよなっていう感じがあるわけだよね。その一種の見せ物工芸という部分があって、エンターテインメントだよなというね、でエンターテインメントとしてだからこそ、こういう、ね、大きな舞台で、お客さん集めてやれて、まあ、大したものと思いますけども、そういうものに見えるというか、でそういう時代になったということは言えると思うね。ただね、小田さんはそういう意味ではさっきも言ったけど超一流から六流までなので、実はもっと日本の中に広がっているのはその芸術ではないというよりも芸術の形骸というの、形骸の作品が非常に多いので、小谷さんのものはそういう意味では形骸とか炎上とか崩壊とか僕が言っているようなもの、そういうものではない、ね、むしろなんていうかな、近代芸術の裏にあったものっていうの、近代芸術、ほら明治以来の日本の近代芸術、近代彫刻を見ていくと、その裏で ある種こう、そういう工芸が持ってる変な一人形だとかさ、それからその解剖図を彫ったものとかさ、ドクロがあるとかね、結構そういう、あと明治期のすごい工芸品なんですよね、あの西洋輸入輸出してた、いや単一マッチに手の込んだ彫刻があるんだけど、あの工芸彫刻があるんだけど、ああいうものとかさ、なんとなく裏側にあった伝統みたいなものが出現してきてるのかなと。だからその必ずしも全部が今的ではないっていう、だから本当に今的だともっと芸術の形骸とか芸術の崩壊とかそういうものとしてこう出てくるんだけど、なんかちょっとそのズレがあるっていうのかな、まあ僕海外のものとこう正確には、小田井さんの世代の海外的な動向と正確にこう対照できない部分があるので、知識的にね、だからよくわかんないけども、なんて言いましたっけね、ほらバカでかいあのリアリズムの彫刻作ってるじゃない、あの、オーストラリアかなんかの作家だったっけ、あの赤ちゃんとか、あの巨大な、
あはいはいはいはい、すっごい大きい女の人とか、
うん、ああいうものと、まあ、無関係ではないよね、うん、あの持ってき方としてはね、そのだから、うん、こう結構見せ物化するっていうか、こうまあ、今の、立体 3D 映画とか 3D のアニメーションとか、ああいうものとか、あと、ああいうキングコングとかロード・オブ・ザ・リングスとか、ああいうところに出てくるそういう SFX っていうの、ああいうものの立体版みたいなものが出てきますよね。でそういうものをこうある意味でのバーチャルリアリティとか、あるいは新しいリアルとか、そういう言い方でこう出てくるものの流れの中に入ってるのかなっていう気はしますけどね。まあでも、まあ、それで1500円が高かったのか安かったのか難しいですけどね。でも僕は結構二度見ちゃったんだよね、あの投資家っていうと出口でもう一回ね、あの音声ガイドがあったので、もう一回
ちょっと2時間
2時間ですよね、まあ、2時間で1500円だと、まあ、映画見た程度っていうか、ね、まあ損したっていう感じもしなかったですよね、まあ、いいお正月なのかどうかは聞いてもまあそういうことでありました、一応こういう雑談が批評かどうか知りませんけども感想でありました。終わります。